ウォーク2019。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェがお送りする祇園祭り特別番組です。毎年一つの山鉾町を中心に祇園祭りを支える人々の声と祇園祭りの今をお届けしています。ナビゲーターは私、山田昭弘です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンのご協力でお送りいたします。改めましてこんにちは、山田昭弘です。今四条河原町の交差点西北の角にいるんですけど、今ちょうど白楽天山が四条河原町の交差点に入ってきまして、今から辻回し回し上がって回す回す回す回す回す回ってる回ってる回ってる回ってる180度、270度、360度、もう一丁、もう90度、もう180度、270度、これで720度回転、720、まだ回る、これでおしまい。ということで、8、10で終わりです。810度もありました。はい、ということで白楽天山が四条河原町の交差点をこれから北へ向かいます。僕たちもそれを追いかけていきたいと思います。はい、ということで改めましてこんにちは、山田昭弘です。今年は白楽天山を特集してお送りしておりますが、今日は先祭りの巡行、白楽天山は、祝日順は小山台9番ということで、全体の15番目、鶏鉾のすぐ後、四条笠鉾のすぐ前という位置を、巡行しておりまして、ちょうどですね10時ごろ、四条烏丸を、東へ向かってスタートして、今11時過ぎ、ちょうど四条河原町の交差点を、辻回し終わって北の方へ上がっていくところです。市場通りはね、結構人通りやすかったんですけど、河原町に入ってくるともう急詰めになってきました。まあ、市場河原町の交差点の近くが混んでて、だんだんそれから北へ行くと、だんだんちょっとずつ楽になってきました。でもね、歩道の上の人の流れよりも白楽天山のスピードの方が速いです。はい、白楽天山はもうすでに H&M の前まで行ってますが、私たちはそこまであと50メートルほどあります。はい、ということでもうここからは、河原町の大池の交差点までスッと、行くことになると思います。今朝はですね6時に、町内の皆さんが、白楽天山の準備のため、巡行の準備のために、出てこられて、で、今までっていうか、まあ、大体1時間ぐらいで準備は済んじゃったんですよね。で、その間も私、ずっとついてました。で、で今、やっと11時、回ったところで、河原町通りに入ってきた。ちょっともうこの辺でちょっとゆっくりして白楽天山行ってしまいましたけど、あと後続の小山鉾をちょっと見てみたいと思います。白楽天山のお話をしておくと、辻改め、
はい、
島村区の学校、小学校の5年生、いや立派でしたよ。私境町のところで今年からかな、藤原めのとこに立派な館ができてました、ね、あ、館っていうかいやすごい立派な銅板武器でね、宮大工が作りましたみたいな感じ。そこに、仮説なんだけど、そこに市長さんが門川市長がいて、でその市長に向かって富士を見せるんだけど、いやなかなかかっこよく決まってました。はい、 あとそうですね、まあ、今年は桜前山は全体の15番目後ろから数えた方が早いので、待ってる時間がやっぱ長かったですね、で昨日まであの曇りがちで涼しかったじゃないですか。で今朝もパラパラと雨がね、6時過ぎ7時ぐらいパラパラと雨がどうなるのかなと思ってたら、巡行が始まる9時頃になるともうピリカンになって、まあ、向こうの入道雲もくもく湧いてて、またあれが来るかもしれませんけど、すごいいい天気になったということで、まあ、これここのとこ例年あの巡行の日は晴れる、それまでは夕立とか雨とか多いけど、巡行の日はカラッと晴れて梅雨明け宣言ということが、多いんですけど、今年もそういうパターンかなと思います。言ってたら桜木天山のすぐ後を行きます四条笠鉾がお囃子を伴って、それから子どもたちの棒振り踊りを伴って、やってきましたので、ちょっとお囃子を聞いていただきましょう。はい、今僕たちの、あ、今ね、僕たちはオーパーの前に、行ってまして、オーパーの前のちょっと下側ですけど、その前を師匠笠鉾が、まあ、ゆっくりとお囃子を奏でながら通過していきます。今ちょうど笠が僕の目の前を、通っていくところです。笠鉾って2つ、早笠鉾と四条笠、どっちも昔は大きな鉾っていうか館の上に笠が乗ってたり、その金魚の皮に笠が乗ってたんやけど、まあ焼けちゃったりとかして、今笠だけ、両方とも今笠だけ。でも、あの早笠鉾も四条笠鉾も子供たちの踊りとか、それか落ち子さんとかがついて歩くので、とても可愛い、可愛らしい。そうそうそう、はい、と言ってたらその後ろから妄想山がやってきました。妄想山、なんか綿がいっぱい乗ってるでしょ綿で雪なんてあるよ、ね、妄想山、妄想地区、もう総地区竹ね。で、町内の名前は高菜町って言って、あの竹の子のことなんです。で、中国の古いお話で、十二支公って言って親孝行の話を十二集めた物語集があって、でその中の一つで。真冬にタケノコが食べたいっていうわがままなお母さんのために雪の中をタケノコ掘りに行ったら、なんとタケノコが出てきたっていう。そうそうそう、タケノコ、そうそうそうそう、カマとタケノコ、ね、タケノコ取れたわけ。だいぶ痩せたタケノコみたいに見えますけど、はい。おお。でまたその見送りがね、渋い、あの竹林、水墨画の竹林、あれね、長谷川東博風です。はい、あれはなんかラクダ、木の砂漠って感じ。はい、祇園祭の山とか鉾の化粧品で、あの、ほんまなんでこれなんですかっていうようなのがいっぱいある。でもやっぱりその時に、こう、おしゃれなもんとか珍しいもんとか綺麗なもんとか手に入ったら、やっぱりそれをかけたいんじゃない。そうそうそう。見ようですよ、もう。 だって、だから昔はあのタケノコの話がすごい流行ったことがあるわけですよ。多分ね。もしかしたらタケノコ屋さんがそのマーケティングのためにやらはったのかもしれない。はい。ということで、鶏鉾が行って、博楽天山が行って、四条片の子、そして、妄想山。で、ここの間がちょっと空きます。で、この後、月鉾が来るんですよ。うん、月鉾、これから辻回しにする。はい。いや、人があの辺で今溜まってるはずです。ここからは市場、あ、入ってきました。今、市場河原町の交差点に月鉾が入ってきまして、はい、これから辻回しをします。まあ、今年の和洋山がね、日曜日、月祝、その14、15はものすごい人や。で、だけど、昨日の16日は月曜日、休日、平日で、さすがに火曜日、平日で、さすがになんとなく落ち着いた感じ。私3日間とも宵山、夕方に、博楽天山行きましたけど、その前の13日、もうあの小山立てで行ってまして、13日も14日も15日も夕方になったら雨が降って、昨日も通り雨が、5時半ぐらいから。急に降りました。結構きつい降りました。雷、昨日は雷もあったんで、で今日どうなるかなと思ったんですけど、ええ天気になってよかったな。まあ、これから後祭りもありますね。はい、ということで月鉾が今、辻回しの準備をしております。まあ、博楽天山今年ずっと見てきたんですけど、ほんまになんていうか、仲良しの町内っていう感じで、比較的その役員さんクラスの男性方も年齢若めですよ。すごいもういわゆる長老のおじいちゃんみたいな人はあんまりこういない。比較的若い人がチャキチャキチャキチャキ動く。
出た子の声がすっごい幼い子の声がしたんです。
あの、マンションがいくつかあって、大きなマンション、100所帯以上のマンションが2つある。で、あそこに出てきてた子たちはみんなマンションの子やってる子やと思いますけど、小学校2、3年生かな。でももうみんな初めてじゃなくて、2、3回やってるみたいで、予備校の振り子の声も遠慮がちじゃなくて思いっきり張り上げてる感じで、昨日はね、あの理事長の小杉さんの会社の、高等新入社員で入った女性たちが手伝いに来てました。昨日はあの学校ある日やったんでね。今日は学校やってた。
中学生の
日。そうそうそう。あのね、14日の日に、同志社に日本文化か日本文化とかを勉強しに、日本の文部科学省の奨学金を、もらって、世界各国から来てる。招かれている小学留学生が、来てまして、ちょうど僕5時ごろ行ったら、あの会所の化粧品飾り物とかお人形とかの説明を受けたところで、本当にね、さまざまな国から、東南アジアから西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北欧のほうもラテンアメリカのコロンビアから来て、フィリピンから来てる。で、 生さんたちを招いて、日本文化、特に祇園祭りっていうものに触れてもらうっていう機会を、各楽天山ではずっとやってはる、同社と連携してやってはって、各楽天山のパンフレットは外国語版がすごい充実してし、からウェブページがその留学生の白楽天山に来てくれた学生さんが自分とこの言葉に訳していって、それがどんどん溜まってきてるので、ものすごいたくさんの言葉のバージョンがある。で、今年はフィリピンからの学生さんがタガログ語に翻訳することになってるらしい。だからまた一カ国語増える。で、投稿してるうちに月ほこが辻回し1回目で30度ぐらい回りました。3回2回で決めをすると行き過ぎてしまう場合、大体3回で回りきらへんかったらちょっと弱っちな、
悪いな。
山鉾みたいに何回も回ってサービスするみたいなことは無理。大きい鉾は90度回ると20分ぐらいかかる。で、小さい山は720度回るのに、1分もかかんない。そうそう、さつぎ上げられるか。では、大きなここも、もう長い竿をつけて、300人ぐらいで担いだら、上がるかもしれない。だから長い竿をつけるね。おみこしでも、大体2トンぐらい。200人ぐらい、子供をつけるぐらい長い竿をつけて、50人やとしても、1人40キロかすが。ということで、月おこが今2回目トライして、あと30度ぐらい残ってる、これぐらい時間かかる。これからね、これからテンポ速くなって、いや、そんなことない。マスキーの曲はマスキーの曲で決まってると思います。まあ、一番テンポ速くなるのは、最後に長男に変えていく。そのツボが一番速くなって、最高潮でバーンって終わる。そのが一番。そう、春風はどこで見るのも一番面白いけど、でもやっぱり、心にシーンと来るのは、町内に帰ってきたと、ね。そこで町内で待ってた人たちが拍手で迎えるのがやっぱり一番目になる、ね。はい、陽子さん、回します。それ。よっしゃ、回った。はい、決まりましたね。はい、決まりました。はい。ということで、月ほこが、辻回しを終えて、これから河原町通りに入っていきます。もう前はね、多分500メートルぐらいだ。見えない。この前一番、どこでしたっけ、もう忘れました。妄想山。はい、月ほこが今、四条河原町の、で辻回しを終えて、これから北へ行きます。
山田さん、
全部。桜天山命。桜天山で、見れるだけの。宵山はね、毎日夕方に行った。だけど、13日の小山立て。 山さては朝から行って、でそれから昨日ね、あ昨日じゃない、今朝6時から、はい、6時から小山まで来てるけど、あのお人形桜木店さんと農林電子さんのお人形は今朝までずっと会所に飾ってある。でそのお人形さんをまず小山上に乗せる。で、会所に飾ってあった、前掛け、胴掛け、見送りを小山に乗せる。で、ラチを飾ってる。ラチ、ラチじゃ、柵。四山の間を柵で囲ってある。で、ごっつりよ。頑丈な柵で囲ってある。それを解体して飾っている。で、スカート。また、あの、柿山が来たら見てもらったり。足元を隠す、くるっと、こう、布がついてる。はい、スカート。もすそ。もすそ。で、あと、うん。そんなもんかな？まあ、でも、その間にも、あの、松の枝をちょっと、あの、剪定したりとか、いろいろやってて、まあ、だけど大体7時半ぐらいには終わって、で8時過ぎにはみんな紙紙をつけて、ね、着替えて集まって、で、記念撮影して、で、書き手の皆さんは、まあ、これまでもうあのいろんな山を担いできた人たちだけど、みんな白楽天山初めて。で、あの実際担いでみて、重さを確かめ、でまあ、あの巡行先頭の薙刀さん方は9時にスタートするんですけど、白楽天山は15番目だったんで9時半頃ね、市場通りに入ったゆっくりゆっくり、はい、今月穂子が、河原町を市場から三条の方に、小池の方に向かって進んでいきます。今ちょうど目の前を通ります。月穂です。お囃子をお聞きください。月穂子が今オーパーの前を北へ向かって進んできました。そして市場から町の交差点では山伏山が振り回しを終えて、こちら北の方へやってきます。ということでこの後もまだ、お山が続いて最後船穂子、ね、最後船穂子が行きますけど、まだそれまで30分はかかるんじゃないかな。で、今頃先頭の薙刀方向はもう池通りをだいぶ西の方まで進んでいると思いますが、これも毎年言ってますけど、祇園祭り山鉾巡行をどこで見るのが一番いいか。で、先の祭りは四条烏丸から四条通りを河原町まで、で河原町を御池まで、で御池通りを新町まで行って、でどの方向もみんな新町通りを南へ市場まで抜けて帰るんですけど、その4つの通り、市場通り、河原町通り、お池通り、新町通りのうち、明治時代よりも古い時代から幅が、うちの幅が変わってないっていうのは新町通りだけです。で、歩道がなくて道が狭くて、沿道に町屋がいっぱい残ってる、京都の中でも一番昔の風情を残してる通りの一つをここが通るんです。 で、ほとんど多くの方が四条通りから町通り、そしてお池通りなど有料観覧席でご覧になるでしょうけど、機会があったらぜひ新町通りを鉾が行く姿っていうのをご覧になっていただきたい。で、この細い道、木造のというか、町屋ですよね、2階建てまでのお家がいっぱい建っている通りを高い高い鉾が行くっていう、この風景がこそが祇園祭の原風景だと思うので、もちろん電線あるといけないから電線両側にあります。両側に電線ある。で、なのでぜひ新町通りで、見る機会、ご覧になる機会があれば行っていただきたい。でも道が狭いので、無理に見ようと思ったらここに引かれたりするかもしれない気をつけていただきたいですけど、はい、新町通りへぜひ今からでも間に合います。お越しください。今山伏山が河原町通りを北へ向かってきました。そしてそのすぐ後後ろに浦出山もね、女性が乗ってる山っていうのはあんまりない。鈴鹿山と浦出山ですよね。で、浦出山の場合は神宮皇后だ。で、掛け物は日本三景、松島。で、前掛けが、厳島神社、宮島。で、当然、向こう側は、天橋立て。で、水引きは36河川。昔はね、アユを釣って、どんな風に釣るか、何匹釣れるかとか、どの針、いっぱい針つけといて、どの針に釣ったるかとか、よくわかりますね。それで占いをして、で、浦出山って、その占いが出る山。お姫さんが軍艦に乗って戦争に行く。その軍艦が船歩行。船歩行。うん、でその時に天正祈願の占いをして、そのお姫さんが戦から帰って立派な赤ちゃんを産んで立派な天皇さんに育ったので、お姫様は安産の神様でもある。
あ、浦出山が安産の祈願、
その浦出山のすぐ隣の祈願があれです。ということで、残り少なくなってきました。この番組次回は24日の、夜20時から観光祭、ホイット観光祭と題して、中継をお伝えします。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。では24日夜にお会いしましょう。さよなら。